77.7 Community Radio 天神
知ってる？
就活
はい、時刻は朝10時を回っております、10月22日土曜日、皆さん改めましておはようございます。
おはようございます。
こちら福岡市中央区大名天神西通りにございますコミュニティラジオ天神コミテンのスタジオから生放送ライブオンエアでお届けしております。知ってる就活働くを考えるライブトーク番組、今日で259回目。拍手で合ってたよね。259だよね今日確かね。
はい、
ね、いよいよ260についでなりますが、ね、もう10月も下旬でございます。
はい、
ね、今日はちょっと秋雨という表現が正しいかよくわからないですが、雨が降っておりますけれども、今日はですねいつもよりちょっと多めに、ね、しかも、レギュラーも多めに、
はい、
それとあまだ来てないじゃん。じゃあ後来てもらいましょうね。
はい、
1週間前の合宿の報告含めて、進行させていただきます。パーソナリティのシャッフル北尾こと北尾陽次です。50分間をつけるほどよろしくお願いいたします。ということで、早速自己紹介レギュラーから行こうと思うんですが、どっちから行きますか。
はい、はい、西南学院大学国際文化学部国際文化学科4年の村木香菜子と申します。本日もよろしくお願いいたします。
イエイ、
お願いします。
ということで、かなちゃん、まあ、先週合宿でも一緒でしたが、
はい、
途中合流ということで、その前に結構いろいろ仕事で、全国を巡っているようですが、
はい、
そのあたり含めて近況報告どうぞ。
はい、ちょうどですね前回お休みをいただいたんですが、その際に大阪の方に別府市の PR ということで、行ってました。
うん、
でなぜ大阪かと言いますと、なにわ区と別府市が交流提供しておりまして、まあ、そこのなにわリバーサル夜市というお祭りと中秋名月祭に参加をしました。
なるほど。
で、まあ、実際にステージで PR をさせていただいたんですが、まあ、その時に感じたことというのが、別府の知名度は高いんですが、まだまだ温泉以外の魅力というものが伝わっていないかなということを、まあ、一番に感じました。なので、まあ、関西での、まあ、もっとこれから PR に力を入れて行って、私一人だけではまだ発信するっていうのは難しいと思うんですけれども、別府市民の一員としてもっともっと魅力を伝えられるようにちょっと頑張っていかないといけないなというふうに改めてこう意識が変わるきっかけになりましたという、まあ、そんな最近は県外に結構ちょくちょく行かせていただいています。
イエイ、拍手。
イエイ
大阪市ではなくて
何わく、うん、
区と市で
行ったらね。はい、そうなんですよ。
へえ。っていうことはイケメンの大阪市長にまだ会ってないんだ。
そうですね、お会いしてないですね。
若いですよ市長まだ。
ちょっといつかお会いしたい。
イケメンの話したらこれでときめくんだ
からね。
はい、今日この二人爆弾発言連発ですか。西南学院コンビがね、人の話を全然聞いてないっていう。
はい、
はい、ということで。
気を取り直してしっかりと頑張っていきたいと思います。
拍手。はい。じゃあいつものレギュラーもう一方どうぞ。
はい、皆さんおはようございます。西南学院大学3年の竹上勝利です。今日もよろしくお願いします。
イエーイ。相変わらず元気よね。
はい、ありがとうございます。
いいことだと思いますよ本当に。
はい、
でちょっとまだね顔が若干疲れてます的な
そうなんです。ちょっと今日はちょっと夜遅くまでちょっと漫画本を読んじゃったのと、8時に起きたのでちょっと顔が疲れてるのかもしれない
8時に起きた
結構でも早く来たね。
まあ、間に合わないって思いましたけど、
もうゲストの S 君の顔なんじゃそりゃみたいな
そうなんですよ。ちょっとパッまだ6時ぐらいだろうと思ってパッて見たら8時だったんで、ちょっとやばいと思ってすごい一生懸命頑張って
ちょっとどころじゃないと思います、ね
はい、
なるほどね。
はい、
近況どうですか。
そうですね、まあ、私がここに来るともう大学祭大学祭って感じなんですけど、うん、もう佳境に入ってる感じで頑張ってます、
うん、
もう1年生とか2年生とかみんな引き連れて頑張ってます。
なるほどね、
はい、
うん、あれですよね、学園祭ってわずか、ね、1位、まあ、なんていうかな、 2日間3日間とか、はい、まあ1日で終わるってなかなかないんだろうけれども、そのわずか2、3日のことをもうある意味1年かけてグワーってやっていくわけでしょ。
そうです。
である意味ではその1年かけてることが学園祭で、本番がちょこっとしかないから、その、はい、多分社会に出る時のその何かを作り上げるっていうことは、ほとんどの9割5分が段取りで終わってますよみたいなことが学べるいい機会だと思うんで、ぜひですね、今一生懸命もがき苦しんでると思いますが、はい、いつでしたっけ、青南は。
青南は18日から20日ですね。11月のなります、
ね、11月の18日から20日っていうことは
3日間
だよね、
はい、なんですけど、一応準備を含めたらその17日から学校お休みになるって感じなので、学校からすると17日から20日の4日間になります。
あ、
一般のお客さんが来るのは18日からですね、
うん、なるほど、なるほど、はい、うん、確か、今日明日かな、築城だっけ。
ああ、そうなんですか、
この時期ですか。
うん、
そうですよ、
ね、早いもん、
はい、
で今日のゲストのお二人の某 S モノ席シリーズ大が終わったじゃないですか、学生
がね、はい、早いんですね。
早いんですね。
ということで、さあ、ネタが来ましたよ、はい、じゃあ北九州レギュラーメンバーからいきましょう、どうぞ。はい、
はい、FM 北九の知ってる就活のレギュラーでもあります下関市立大学4年、箕浦理恵です。本日もよろしくお願いします。
イエーイ。やっぱあれだね、
はい、
いい声っていうか、やっぱ違うね、なんかね、
おなんと
おってなんとは
褒められたぞっていう、う
ん、はい、
はい、
あの合宿を除く近況報告どうぞ。
合宿を除く近況報告、あの最近ですね、某テレビ番組を、
うん、
あのでその私の大好きなあのブランドの洋服のブランドの社長の、まあ、うん、あの特集があってまして、
それはもしかしてストライプインターナショナルの。
あ、そうです、
あ、
そうです、すごく、うん、あの
あ、知らない人いると思うんで、あれですよ、岡山を代表するアパレルブランド、はいはい、といえば、アースミュージック&エコロジーとか。
はい、わかります、
うん、昔クロスカンパニー行ったんですけども、あの社名をストライプインターナショナルって形に変えて、これから世界に、山口のユニクロに続けと言わんばかりに今すごく、あ、ごめんなさい、どうぞ、はい。
テレビ番組をまあ見まして、で自分自身はまあ業界は違うんですけど、でもその売るものを売るっていう仕事にこれからついていくので、まあその社長さんの話を聞いていると、そのアパレル業界やっぱりいろいろ厳しい面が多くて、新しいことをどんどんしていかないとその流行とかどんどん廃れていくから、それがすごく怖いんだって言ってて、もうすごい深い話だなと思いながら、だから自分ももう働いていくうちに、あのそういう流行などにやっぱ気にしながら物を売っていく仕事なので、
うん、
でもやっぱり新しいものにどんどん目を向けながら働いていけたらなというふうに感じる、そんな社会勉強になる番組でした。はい、終わりです。
イエイなんか違うね、なんか言ってる、なんかちょっと大丈夫、大丈夫、
そうですね、そうなんかダメですかね。
いやいやいや、ダメとは一言言ってないよ。いや、なんかあのなるほど、考えさせられるというか、偉いなと思いながら、でそれだけハードル上げといて、はい、見ますよ。今日のインターンシップというか、はい、学生ゲストなんですけれども、今日は、4年生お二人なんですが、一人はですね、もう以前から彼のことを僕は知ってるんですけれども、はい、なんか念願のって感じですかね。
そうですね、はい、
はい、じゃあ自己紹介お願いします。
はい、山口の下関市立大学4年の酒井雄二と申します。よろしくお願いします。
イエイ。酒井くん、あの言える範疇でいいから、ここに今日に至るまでのいきさつをどうぞ。
いきさつですか、
うん、
まあ就職活動、
まず地元から行こうか。地元から、
地元がですね、あの、
うん、
大分県の宇佐市で、あの宇佐神宮があるところですね、
はい、
それであの、まあ、地元の
某
企業を、うん、就職活動で受けてた時に、うん、まあとある方を目撃しまして
、はい、
まあその人とその、まあ、本日のパーソナリティ あの北尾さんがあのフェイスブックでつながってるところをちょっと目撃しましてまあ別にそれだけじゃないんですけど、まあ、ラジオに出たいっていうのもあったんですけど、
うん、
それで、まあ、あのずっと出させていただけませんかっていうのをお話ししてて、まあ、今日念願の初参戦ということで、大変 恐縮です。
笑顔が素敵ですよ。今日なんか今の笑顔が素敵でしたね。
ありがとうございます。
拍手。イエイ。あの酒井くんのお話はまたいろいろとね、あの個人的なというか、これまでの就職活動を振り返りであるとか、またこれからどういったことをしていくのか、どういったことをしていきたいのかっていうことも含めてお話を聞こうと思いますので、よろしくお願いいたします。
お願いします。
今日はですね、なんと神戸大学から、
はい、
ね、
すごいですね。
で鹿児島出身というですね、中森くん自己紹介お願いします。
はい、神戸大学工学部4年の中森です。よろしくお願いします。
イエーイ。中森くん、専攻は何でしたっけ？
電気電子工学科です。
電気電子工学科、
理系の、
うん、時々ね、うん、来るんですよ。番組でインターンシップ募集してますよ、ゲスト募集しますよって言うとね、完全のドリ系の人が、そのドリ系の人にかけてめちゃくちゃラジオ聞いてるっていう、ラジオのファンがね意外と多いんですよ。深夜とかね、あと早朝とか、うん、この前ね、椎名ヘキルって僕らの世代なのに知ってる4年生がいて、なんだそれ、分かる椎名ヘキルって。
分からないです私。
声優さん、
そうそうそう、うん、ね、僕らがあの若い時っていうか10年以上前に朝からやってたんですよ。朝とか深夜に、朝っぱらの4時にファックするバカがおるかとかいるんだよ、だからね。まあそれ置いといて、
はい、
中森くん、ラジオとかどうですか？
たまに聞きますね、はい、
たまに、うん、どういったジャンルのが好きなんですか？
まあ、ではちょっとお笑い系が多いですかね。
あ、お笑いなんだ。
はい、
例えばあのいいですよ、別にあの大手の日本放送とか番組別にここに行っても問題ないんですよ。あの某放送の某番組って何なのか分からないんで。
でも中学生高校生の時が一番オールナイトニッポン聞いてますね。
ということは世代的に言うと、ナインティナインがやってた、
そうですね、
よね。あと他は
クリームシチューとか、と歌手でいうといつものがかりとか、
ミ
ワとか。
なるほどね。オールナイトニッポン聞いたことある？
はい。あります、あります、それは本当にありますよ。うん、ただそこまでその皆さんほど詳しく、うん、絶対聞くっていうほどでもなかったので、うん、でもやっぱりみんなが知ってるラジオはやっぱり、
ね、
はい、オールナイトニッポンかなと思います。
なるほど、
うん、
今日はその中森くんがそのなぜラジオを好きになったのかっていう、まあ、きっかけってのがあるの、何か？
うちの姉がもともと好きだったらしくて、それで教えてもらってっていうのが最初ですかね。
あ、やっぱお姉さんの影響なんだ。
はい、
へー、なるほど。そのあとはちょっと後ほどいろいろと深く切り込んでいこうと思いますんで、はい、まもなく時刻10時今13分となったところでございますが、今日のオープニングナンバーご紹介して皆さんにお伝えしようと思うんですけれども、
はいはい、
1曲目誰が選んだんですか？
はい、僕が選び
ました
。
ちょっとさ、あのこだわり含めてちょっと曲紹介までいきましょうよ。じゃあとりあえずどうぞ、あの、まあ、こだわりというかなぜこの曲にしたのか。はい、
はい、この曲はあの、まあ、いつも落ち込んだ時とかすごい元気もらえる曲でも、出た時からずっと聴いてる曲ですね。
へー、
はい、
じゃあ皆さん聞いていただきましょうか。じゃあ曲紹介お願いします。
はい、生き物がかりさんで、あの気まぐれロマンティックです。
コミュニティラディオ 10G コミテン、
はい、時刻は10時18分回ったところです。お聞きいただきましたのは、はい、
生き物係で気まぐれロマンティックでした。
いい曲じゃないですか。
はい、
僕にとってはだいぶ懐かしく感じるんだけど。
私もです
ね。
もう
何はドヤ顔。俺の曲を聴いたかみたいな。ね、ということで来月で番組5周年を迎える知ってる就活でございますが。
すごいすごいすごい、
ね、もうあれですよ、当時いたメンバーはもう中堅ですかね、社会人で。だって当時1年生だったらもう社会人ですからね、しかも。
そうです
ね。死ぬまでやるぞ知ってる就活みたいな。もう多分その頃には知ってる終わるかつの就活なんだ。 葬式を考えるライブトーク番組ということで、今日のテーマまだご紹介しなかったんでいきますが、
はい、
ちょっとじゃあそうだよね、まだオンエアの時にはまだそれね来てなかったから、はいはい、今日のテーマはこちらです。
魅力とは何か
ね、
はい、
何だと思いますか。毎日が地獄ですのりんちゃんどうぞ。
はい、毎日が地獄のりんちゃんです。魅力っていうのはあんまりこう深く考えたことはないですけど、うん、やっぱりこう日常生活とかでその人の魅力っていうのは見えてくるんじゃないかなって思うので、そのふとした瞬間とかこの人のこういうところが自分はいいと思うなっていうところがその魅力になるのかなっていうふうに感じます、はい、
なるほどね。じゃあ魅力を伝えている人どうぞ。
そうですね、ちょっと難しいテーマではあるんですけれども、まあ、魅力というと、まあ、人でもそうですし物でもそうですし何かこういいなと思うそういった部分ですかね、こう難しいですね。
せっかくなので一人ずつ聞いていきましょう。中森くんどうぞ。
魅力、うん、なんよくわかんないけどなんか惹かれちゃうみたいな。
あ、面白い表現ですね。よくわかんないけどなんか惹かれるっていうか、確かにね、魅力に動機とか理由ってあんまないよね、実は。
ないですね。
さすが理系が違いますね。なるほど。酒井くんどうぞ。
言おうと思ったこと言われましたね今。
本当か、本当か。
似たようなことをなんか
言おうと思った。いやいや、似たようなことでいいよ全然。
やっぱりまあ人を引きつけた釘付けにしちゃう何かかなっていうのは思いました。
なるほどね。井上さんは
枠にするとキラキラみたいな。
ああ
。
なんかこうフレームみたいなのがあったら、うん、そのフレーム、四角いフレームを、まあ、キラキラの星とかそういう輝くようなフレームにする感じの、そんなイメージです。魅力って言われたら、ね、うん、はい、
せっかくなんでプロに聞きましょう。天の声、はい、どうですか、魅力とは何かと言われたら。
魅力ですか、難しいですよね。見せる力でしょ、う
ん、はい、
まあ、引きつける力かなって思いますけどね。天性のものもあり作り出すものもありかなと思います。
あ、作り出すものっていい表現ですね。っていうことはもともと魅力があるんだけど魅力的でないようなものを魅力的にしていくってことも可能ってことですよね。
まあ、それもそうだと思いますし、まあそうですね、そうだと思います。
なるほど、っていうことはですよ、人それぞれ今聞いていろんな意見が出てきた、今意見とか考えが出てきたんですけども、はい、人それぞれによって違うってことですよね、逆に言えば、
そうですね、
価値観とかフィルターとか場所によって、そのあたりをですね、せっかく就活の番組ですから、まあ、4年生を中心にっていうかほとんど4年生ですけど今日
は、
実際就職活動して魅力っていうものを痛感したもしくは感じたっていうシーンとかがあったら振り返っていただきたいんですが、その辺はやっぱりレギュラーからいきましょうか。かなちゃんどうですか、自分の魅力ってじゃあ何だと思います。
私の魅力ですか、
っていうかじゃあ質問でさ、例えばそういった近いぐらいのこともあるじゃん、はい、自己 PR しろとかさ、 あなたの魅力は何ですかとか、でなんて答えてた。
私はずっと人の話を聞く姿勢がすごく、
何ですか。ちょ、なんでそれ笑うの。別に笑うとかじゃないと、
さっきのこと
を。どうぞ、はい、
すごく私はどちらかというと自己主張をするというよりは、うん、人の話を聞くそういう姿勢が自分の強みだと思っていたので、まあ、そこが魅力の一つかなというふうに私は考えて、就職活動中はそこを強みにいつもお話はしていました。
人の話を聞くってやつですね。
そうですね、
の割にはって気がするんですけど、私は気のせいですかね。大丈夫ですか。いや、それは就活が別として今日の朝の一連なんですよ。
朝
少し、うん、全然聞いてないじゃないですか。
聞いてますよちゃんと。そうですそうです、聞いてますから。
朝だからね、ちょっとボケちゃった。
そうそうそう、ボケてたんですよね。なので
こうやって世渡り上手っていうのはないよね。
違いますよ、大丈夫です、
ね、はい、じゃあ酒井君どうですか、そのあたりの、その自分がね、
はい、
酒井くん の, その魅力、はい、まあ、今宇崎さんは自分の魅力って感じなんだけど、はい、同じような質問がパッと来た時に酒井くんの魅力とは何ですか。
僕の魅力は笑顔ですかね。
あ
もう何あれもう
その時からずっとニコニコされててすごく元気のいい方だなというふうに思います。
なんて言うんだろう、坂井くんって、はい、最初の第一印象云々っていうのはなんか普通の青年なんだけど、ちょっと殻を破るじゃないけど、ちょっと一歩入り込んだ時の魅力のなんていうの、殻をバーンって破る時のあの落差が半端ないっていうか、これいい意味ですよ。
ありがとうございます。
そうそうそうそう、そのノリがいいよね。なんかやり取りしててストレス一切感じないっていう、
ノリの良さを常に心がけてるんで、昨日も大学の教授に夜いきなり飲み行こうよって言われて、ちょっと明日朝早いけどいいですよって言って1時まで飲んでましたね。
すごい。
先生の名前言わなくてイニシャルでいいから、公共マネジメント学科でしたよね。
はい。
N 先生じゃないよね。
違います。A 先生。
あ、 A 先生ですな。
あともう一人 M 先生って3名
に行ってきました。なるほど。へえ、行ってきたんだ。
はい。
ノリがいいね。
はい。
なるほど。はい。中森君どうですか、自分の魅力っていうことって。
自分の魅力、自分のいいところですかね。
ああなるほどね。
自分のいいところは、楽観的。
ああなるほどなるほど。楽観的っていうのはだからそれは、まあ楽観的って言葉は分かるんだけど、もっと崩していくと具体的にはどういうことになりますか。
例えば
具体的な事例でもいいです、別になんかエピソードでも。
今就活中で何もまだ決まってないんですけど、まあどうにかなるだろうみたいな。
まあどうにかなるよ。いや、基本的に統計上というか今の社会から言えば明らかに人手不足だし、もう新卒いくらでも、もう本当ね、大手でも今空き採用してもまだ足りないぐらいなんだから絶対大丈夫ですから。だけど行く先がどうかっていうのはしっかり見た方がいいですよね。
そうですね。
なるほどなるほど。楽観的か。なるほどね。さあ井上さん。
あ、はい。
まあ、今日もう一つ聞いていこうね。なんかね、このスタイルいいね。なんかね、
はい、はい。私は、就職活動中自分の強みは粘り強いところって言ってました。もともと自分が短大から現在の大学に編入したっていうのもあったので、まあ、その諦めずに最後までやり遂げたところがやっぱり自分自身粘り強いで、あとその就職活動も何度も何度も失敗しても諦めずにまた一から立ち上がっていく、そこが自分の粘り強さですと言ってました。
なるほど、
はい。
やっぱ人それぞれで違うし、粘り強さ確かにそうだよね。あなたはね、なんか、なるほど。結構ねこう見えて、なんていうの、勢いとかなんか元気よさそうに見えるじゃないですか。かなりね、繊細できめ細かいんですよ。わかる、なんとかね、垣間見てるかもしれないけど、結構細かいよ。いいよ、細かいっていうのは、その、結構ディティールっていうか、なんていうかな、気配りとか、その
あ
たり。
それはでも、感じました、私も。ありがとうございます。
で、ここまでさ、ハードル上げといて、一気にドーンと、毎日が地獄です。ある意味毎日地獄よね。4年生ばっかり囲まれてさ、ね、年長者ばっかりでさ、どうなんだろうって時でもう、
はい、そうですね、はい、毎日地獄のりんちゃんですけど。そうですね、私まだその就職活動が始まっていないので、その自分の魅力を考える機会とか、その見つめ直す機会っていうのがあんまりないんですけど、欲しいって自分の魅力どこだろうって今皆さんのお話聞いていた時に思ったのが、ちょっとリエさんとも似てるんですけど、私はこう何クソ精神というか、やけクソ精神というか、
いや何クソとやけクソえらい違う
なんか何クソ精神が多分強いと思って、結構そのいろんな今そのサークルとかでいろんな役職とか仕事を任せてもらうことが多いんですけど、その度に結構自分の中でも、あ、ここダメだったなとか、あ、ここもうちょっとこうした方が良かったなみたいなことを結構振り返ることが多くて、だったりとか、そのいろんな人にここをもうちょっとこうした方がいいんじゃないっていうご指摘とかもいただいたりすることが多いんですけど、そういう時にこう結構落ち込むことが多いんですよね、自分の中では。すごく落ち込むんですけど、落ち込んでるうちにだんだんちょっとムカムカしてきて、なんで私そこまで言わなきゃいけないのって思って、そこからの多分反動っていうのが自分の中では大きいのかなっていうふうに思ってて、そう思った時点で多分私の中に何かスイッチが入って、そっからの力が自分の中では結構一番最大限出せるので、結構打たれた方が自分はいいかなって思ってるので、まあ、その何クソ精神と打たれ強さが自分の魅力かなって思います。なので私は打たれた方が 打たれた方が結構伸びしろがあります。
っていうことは毎日が地獄の方がいいんでしょ、あんた。
そうかもしれないですね。
M だな、 MMM
M です
M です。
まあね、はい、今のうち打たれたりとかいいっすよ。38の私のものまだ打たれますからね。
本当ですかね。
本当ですかって何。
いやいやいやいや、須田さん何くらいのこうレベルになると思う。やったこともないのかなっていう。
あのね、打たれるっていうのは別にもあの今のトランプさんとヒラリーさんみたいに避難合戦、そういう次元じゃなくて、あの何気なく会話の中でああとかなんで、あの本人は別に相手は悪気がなく普通に会話の中でそうですよねとか、単なる会話なのに自分が思ってることが伝えきれてないっていうところで、わかりますか、その自分が大切にするポリシーにあるふとした何気ない言葉で、あだこだあなんかなんていうの、自分の努力が報われる報われたいんじゃなくて、なんか熱量の問題というか、なんていうのかな、そう、あいや結局分かってなかったのかみたいなとかね、伝わってなかったなとか、あとなんか、あ共有できてないとか、なんかなんていうんだろう、その一緒かと思ってたんだけど実は違ってたとか、なんかそのすれ違いかな、っていうところの落差でその、打たれるというか、なんか、これは難しいですよ、これはだからそのなんか物を、これからまあみんな社会人になる上で、例えば物を買ってもらうとか何か使ってもらうとかっていうのが多くなるじゃないですか、何かを提案するとか、はい、それがやっぱりその心に届かなかったら買うっていう行為とか、一緒になんか業務提携とか何か企画を戦略とか何か進めるってことも何も始まらないわけでしょ、基本的にはその定量的にとか定性的にっていうか、別に数字とか何とかって感情によって左右されるのって結構多いわけですよ。だからそういうの考えるとね、別になんか喧嘩をするとかそういうことじゃないんですよ。だから普通のこういう会話の中で、ああまだまだ自分はなっていう思う時がありますね。何、坂井君どうしたの。
大人な意見だなと思
って。いやというふうに言ってたらもう、まあ、もう10時31分ですね。残り25分でございますが、はい、次の曲は誰が選んだんでしょう。
あ、僕です。ああ、
この曲に対しての思い入れとかってありますか。
いや、思い入れがあるってわけじゃないですけど、曲を選んでくださいってさっき言われて、わーって見てた時に、これが子供もすっごい昔に車の中でずっと流れてたのがこの曲だった。はい、選びました。
なるほど。では曲紹介大丈夫ですか。
はい、
はい、じゃあお願いいたします。
The Timers で Daydream Believer。 Community Radio 10G Comiten。
はい、お届けいたしましたのは
ザ・タイマーズでデイドリームビリーバーでした。
はい、時刻は10時35分回っております。こちら福岡県、福岡市中央区大名天神西通りにございますコミュニティラジオ天神コミテンのスタジオから生放送でお届けしております、知ってる就活働くを考えるライブトーク番組、第259ですね。はい、はい、この番組は3つのチャンネルでお楽しみいただいております。まず1つが FM ラジオ周波数 77.7MHz、これは福岡市内でお楽しみいただいております。それ以外の地域になりますとインターネットを介しましてサイマルラジオですね、こちらコミテンのホームページまた、サイマルラジオに関連するアプリケーション、まあ、代表的なのはチューインっていうのがあるんですけれども、こちらでですねコミュニティラジオ天神内社コミテンと検索していただければ出てきます。ほぼ、同時再送信で我々の声、楽曲も同時にお聞きいただいているということと、もう一つ、はい、あちらカメラがそれぞれございますが、こういう風にですね赤森くんもう今一番の笑顔ですよね。かわいいなこの人が、かわいいなんかね。で、ユーストリームを通じましてスタジオの様子を生でライブ配信しております。はい、来ました。はい、
見える、はい、聞けるラジオでナウオンエア。
いいね、もうこの最後の曲だから、へみたいな。ということでお届けしております。もう10時30、まもなく7分となるんですが、先週の話をしましょう。1週間前は合宿ということでですね、北九州から一挙に置いた、
はい、
中津、
木月
別府で、別府でいろいろまた肘に行ったりとか
ですね、回りましたね。
それを語ると時間なくなるので、はい、感想からも行きましょう。はい、三浦さんどうぞ。
感想ですか。はい、私は、まあ、大分県出身なんですけど、その別府だったり、あとその木付きだったり、うん、観光地されているその場所にあまり行かないんですよね、うん、地元の人なので別にいいかなっていうのがあったんですけど、改めてその観光地とされている場所に行ってみると、やっぱり面白いものがたくさんあったり、あとはその今までこう気づかなかった部分、例えばその木付きの城下町だったら、大分結構城下町が多いので、うん、まあ、似たようなものが多いじゃないってずっと自分の中で思ってたんですけど、うん、だけどその同じ城下町だけど、それぞれの町によってはちゃんと魅力のあの作り方が違うんだなっていうのを改めて実感させられたっていうのが感想です。
は
い、
なるほど、うん、じゃあもう一方、かなちゃんどうでしたか実際。はい、案内役でもあります
。そうですね、皆さんが本当ペップに来ていただいて本当嬉しかったっていうのがまず一つ目であるんですけど、はい、地元にいるとやっぱりなかなか地元をゆっくり巡るという機会がなくてですね、今回はその皆さんのおかげもあって一緒に別府市を私も満喫できました。ありがとうございます。とにかくその県外から訪れた人のリアクションというのを直に感じることが、うん、感じられることができたのがすごく私にとっては新鮮で、うん、ま、それも新鮮だったっていうのと、うん、別府とにかくいいね、最高だねって言ってくださったのが私は嬉しくて、うん、まあ、もっともっとあの皆さんにあの魅力をしっかりとお話が伝えられるように、私自身もあの地元のことをもっと知る必要があるなというふうにも感じた、そんな、まあ、あの合宿でした。
はい、うん、はい、拍手。はい、これは私個人の思いなんですけれども、別府ってそのさっき箕浦さんが言ったように観光地化されてるっていうか、はい、あのいわゆるもうガチッと決まってるもんかなと思って今回回ってみると、その10年20年ほど前だから、私が20代今1回別府観光してて、子供の頃も別府観光してると、うん、全くもって感じ方が違うっていうのと、雰囲気もガラッと変わってるし、うん、あと一つ大きなのが、とにかくインバウンド、外国人の人が多い。
そうです、そうです、多かったですね。
多かったです。
でそれに対してほぼ完璧に案内をする別府の人たち。
そうなんです。びっくりしました。
あれはすごかったですよね。と同時に、これ面白かったのが、何度となくあの、インド人の方と一緒に、
はい、インド人でしたかね。
インド人、あの
アメリカ
かな、
欧米の方じゃないかなと思うんですけど、
よくわからないですね。
はい、
まあ、要はあの
そうですね、
実は他にもあの方以外に複数の外国人の方と全く同じルートを歩んでた。
何度もお会いするという場
面で、いつも写真を撮るみたいな。そういったことを含めて考えても、進化してるっていうか変化してるっていうか、まあ、全然違うなっていうのをね思いましたし、なおかつああいう風にやっぱり先進的ですよね、別府っていう街は。なんかその学ぶところが非常に多いなっていうか、いや多分住んでると分かんないと思いますよ。
そうですね、なかなか気づかないところ、
ね、うん、気づかないと思いますけれども、だってね、もっと昔で100年近く前からああいう風な本格的な観光を日本で先駆けてやってるわけですから、ね、何でしたっけ、油屋熊橋さんでしたっけ。
はい、そうです、
ね、うん、あの日本の観光というか、この近代観光の父と言われる、あの別府っていう単なる田舎をですね、一大観光地にした人なんですけれども、ああいう風なことを考えるってね、え、もともと田畑にね、田畑に対して本当のなんていうの、自国巡りの発祥なんてね、改めてあの文献で読んだんですけれども、ね、単なる本当邪魔者でしかなかったものを、これは目玉だって言ってそれを売り物にしていくっていう、その発想そのものがそうでしたね。わかりやすく言うと、ゴミ箱を魅力的に切り替えるもんですよ、ゴミを。あ、変な話、今まではその意味嫌われて、なんかもう邪魔だよこんなのみたいな感じで、うわもう気持ち悪いか、たたりが起きるとかっていう風な良くない発想のものを、これを見せ物として観光地に仕立て上げるっていう、だから自国巡りをするっていう、なんか多分そういうね、地獄を天国に変えた
ら、
ね、そういう発想って今は求められてる気がするんですけどね。っていう風な形でね、りんちゃん残念ながら、
はい、ちょっとその日は用事があって行けなかったんですよ、本当に残念です。写真を見てて楽しそうと思って
楽しかった、
はい、
すごい楽しかった。
また機会があれば私も大分行ってみたいなって思います。
2回目の合宿やることは決まってますので、
はい、
でも内部では韓国
って、そう、韓国って誰かさん韓国ってずっとうるさくて、
そうなんですか、
うん、そう
次回も別編ぜひ。
観光地では今日来てるね、神戸大学の高森君、はい、神戸って魅力、神戸の魅力って何ですか？
そこそこ都会でそこそこ自然があるところです。
なるほどね。じゃああなたの中での一番好きな、まあ、魅力的だっていうか、その思ってる神戸 の部分ってどういうところですか？
まあ、僕の家から町が近くて、うん、遊ぶことには困らない、うん、でそうですね、あと、
はい、
北が六甲山で、うん、で南が海で、
自然が豊かに、自然
こう横にこう道がバーって自転車がバーって走ってて、
うん、
だから交通の便も困んないですし、
うん、
あと方角が分かりやすい。
あ、確かに海か山しか基本的にはね見て、
うん、山がある方が北っていうのは、
あ、
も
う、
なるほどね、
面白い。酒
井くん、
はい、
あなた地元大分宇佐でございますが、
はい、
宇佐から見て別府ってどういう街ですか？
素晴らしいと思います。
ちょっと待って、一言でまとめましたが、どういうところが、
はい、いや、僕の宇佐市は、うん、まあ、平地、宇佐平野で、もすっごい田んぼ、田園風景が綺麗で、まあ、そこは別府にはないすごい魅力だと思うんですけど、やっぱ硫黄の独特の匂いというか、もう高速道路で匂いがした瞬間に、あ、別府に来たなっていうのは、
あれすごいよね、あの硫黄の匂い、
かなり変わりますよね。
で、どうぞ続けて、うん、
またそのやっぱり坂がすごい多いじゃないですか、
うん、
今下関にいて、下関もなんか似たような街並みではあるんですけど、うん、やっぱり別府の坂多いけど、
うん、
それもまた別府のなんかいいとこなんかなっていう感じですね、
うん、
なかなか一口ではちょっと魅力を伝えきれないですね、
うん、今回の旅で改めて思ったのが、坂ってポイントだなと思いましたね。
はい、
坂、
月とかね、
うん、坂大事ですね。
坂大事。なんとか坂48とかやめてくださいよ。
大丈夫です、
ね。でも宇佐もすごいじゃないですか、宇佐神宮とか、
うん、もう高校が目の前だったんで、宇佐神宮の目の前に高校があったんで、まあ部活動の自主練習の時にちょっと宇佐神宮走り行こうぜとか言ってたんで、あんまりなんかすごいっていう認識がなくて、まあでもやっぱり他県の方頻繁に来られて、外人の方もいっぱいいるんで、すごいんだなっていうのは、あまりやっぱ地元にいるとあんまり感じきれない魅力っていうのは、
は
い、
確かに。
なるほどね。まあ、そう考えりゃ中津の唐揚げもそうでしたけれども、大分って、ね、まあ、地元の人って基本なんもないよ、うちって言うんだけど、なん、ね、もないんじゃなくて単純に行ってないだけで、
そうですね、う
ん、行けばあるんですよ、基本的に。
行けばあるって思いました。
うん、はい、だから地元の、これ私のフェイスブックで書いたんですけど、地元の人が魅力を知り尽くしてるなんてことはなかなか難しいわけであって、外部だからこそこれすげえじゃん、だから人多分
ね、
あるかもしれない経験が、なんか、え、それすごいのっていうのを思うことないですか？なんか、なんか多分見てて普通に何気なく普段接してるものが、はい、もう僕らから見たら、おー、これめっちゃすげえじゃんって、え、それすごかったのみたいなこととか、ない、そういう。
私はその、まあ、逆なんですけれども、その別府に来てくださった時に、うん、地獄蒸し料理を皆さん結構驚いて食べてくださって、うん、当たり前のお料理としてこう認識していたので、あ、こんな風にこうはしゃげるものなんだっていうのはちょっと思ったりはします。
いや、でも本当に珍しいものだったから、本当に、でしかも、あ、これをこうやって蒸し料理として使うんだっていう新しい発見ができたから、
意外とこう県外の方は知らないのかなっていうのをまたそこで知って、
まあ、そもそもそんでそこら地獄ないからね。ね、ということで、もう10時47分になりますが、これは誰が選んだんですか？
はい、私です。はい、
今日のエンディングで流しますけれども、
はい、
なぜこの曲にしたんですか？
ボーカルの岡野さんの誕生日が先日の10月15日だったのと、今日から日本シリーズが始まりますし、岡野さんも広島出身なので それに関連してこれにしました。
素晴らしい気遣いです。さあ日本シリーズね、ぜひカープに優勝していただけるところでございますが、はい、ね、カープ、
はい、カープファンです。
カープですね。
じゃあそれでお昼ご飯食べに行きましょうね。
いや頑張ります。
はい、じゃあ曲紹介お願いいたします。
はい、ポルノグラフィティでアゲハチョ。 You are listening to Community Radio 10G Comiten 77.7。
はい、ということで、お届けしたのは、はい、
村木かなこと。
違う違う
間違えました。
こっち、
はい、ポルノグラフィティでアゲハチョウでした。
はい、村木かなこのアゲハチョウでございました
。すい
ません
、はい、
早いよ、まだ、
はい、焦っちゃいました。
まだまだ2分あります
よ。はい、落ち着きます。
はい、ということで、じゃあゲストね、3人か1組ずつ感想をお願いします。今日エンディングでございます。はい
はい、そうですね、今日いきなり来て、いきなりここ来て、いきなり喋れって言われて、うん、どうだったんですかね、分かんないですけど、でも個人的にはちょっと楽しかったです。
うん、楽しかったですね、はい、結論で言うとね。
拍手、
イエイ。はい、酒井君どうぞ。
はい、念願のラジオに参加させていただいて、まあ、もう感無量です。
本当にそう思ってる。
いや、もうすごい、もう本当に一緒ですけど楽しかったです。
あ、
はい、
一番印象的だったのは何ですか。
一番印象的だったのですか、
うん、
なんで全部がちょっと新鮮で、なんか一番っていうのがないですね。
あ、まあ、いい表現、
ね、逃げかもしれないですけど、すごい新鮮でした。
ありがとうございます、うん、はい、どうぞ久保さん、はい、
あの久々のコミテンで、あとそのレギュラーの二人と初めて共演できたので、すごくあの個人的に楽しかったです。ありがとうございました。
ありがとうございます。拍手。ということで、来週10月29日、北九州のスタジオからお届けいたしますね、はい、第5週ですね、
はい、
ハロウィン、
ハロウィンです、
はい、
ね、私が、ね、ちょこっと出るぐらいか、ちょっとね、私ね、その午後から大阪なんですよね。だからね、ちょっとハロウィンで毎日が地獄です、はい、行こうと思います。
はい、
はい、また来週も聞いてください。今日お届けしたのはシャッフル北尾と
村木かなこと、
はい、
池上しおりと
箕浦理恵と
坂井裕二と
中森圭でした。
ということで、このスペシャルメンバーね、今日一度きりでございますが、
はい、
また皆さんどこかでお会いできることを楽しみにしておりますので、
はいはい、
また来週も聞いてください。皆さん今日どうもありがとうございました。さようなら。
さようなら。